忍耐力を鍛える30の方法。その1、忍耐力を鍛えて生まれ変わる。と宣言しよう。まず宣言しましょう。忍耐力を鍛えて生まれ変わる。と、はっきり宣言することが大切です。忍耐力と聞けば、どことなく不確かな印象があります。心であり、気持ちであり、精神的なイメージがあるでしょう。生まれつき先天的に決まっていて、鍛えることができないような気がするかもしれません。確かに人の性格は先天的な要素があるのも事実です。生まれつき強気の人もいれば弱気の人もいます。短気の人もいれば気長な人もいます。遺伝的にマイナス思考の人もいればポジティブ思考の人がいるのも事実です。しかし全てが先天的に決まるわけではありません。生まれた後の環境や行動によって性格が変わることもあります。もちろん忍耐力を鍛えることも可能です。忍耐力は鍛えられないと思っていると鍛えられません。疑いを持ってはいけません。疑いを持つと最初から努力をしなくなり、本当に忍耐力が鍛えられなくなります。忍耐力は努力次第で鍛えることができる力です。最初から無理、不可能、できないと思うのではなく、できると信じましょう。忍耐力を鍛えて生まれ変わる。と、宣言して強く信じることが忍耐力を鍛える第一歩です。宣言するだけでもすでに忍耐力が鍛えられます。もちろん宣言だけで終わらせず、具体的なメンタルトレーニングを行うことでますます鍛えられます。忍耐力を鍛えて心を強くすると宣言する。忍耐力を鍛える30の方法。その2、忍耐力を鍛えるには、あえて厳しい環境に身を置くことも必要。あなたは今、どんな環境にいますか？どんな環境で暮らしたいか、と聞かれれば、居心地の良い環境、といった回答が多いでしょう。確かに、居心地の良い環境なら、ストレスもトラブルも少なく、安定した日々を送ることができるでしょう。知っていること、慣れていることばかりに囲まれているなら、難しく悩むこともありません。周りは仲のいい人たちばかりで、人間関係は良好。仕事は面白くて、簡単な内容ばかり。空間は快適で、ストレスがない。サービスや福利厚生が充実して、便利で役立つことが多い。困ることも、苦しむこともない。居心地のいい環境の方が楽に過ごしやすいのは間違いありません。しかし、生ぬるい環境では忍耐力を鍛えられません。心や体はリラックスできても忍耐力を鍛えることは難しい。人は難しい課題がないと成長できません。ストレスや緊張感がない状態が長く続くと忍耐力も免疫力もどんどん弱くなります。ぬるま湯に浸かるのは気持ちがいいですが、あまり長いとのぼせてしまう。短期間ならいいですが、あまり長く居続けると、いざ緊急事態が発生した時、体が思うように動かないのです。では忍耐力を鍛えるにはどんな環境が必要か。忍耐力を鍛えるには、あえて厳しい環境に身を置くことが必要です。緊張感、ストレスの多い環境です。自分とは違った人たちとの交流、初めての仕事や難しい課題、ストレスや緊張の多い場所。厳しい環境なら悩みも苦しみも増えますが、すべて忍耐力を鍛える機会になります。困難に真っ向から立ち向かい乗り越えるとき、忍耐力がレベルアップします。たとえ厳しい環境が一時的でも十分効果があります。誰かに、行け、と言われて飛び込むのではなく、自分から厳しい環境に飛び込みましょう。厳しい環境に飛び込む勇気がなければ、自分に鞭を打って、気持ちを奮い立たせます。 苦しいかもしれませんが、適度なプレッシャーは忍耐力に好影響です。あえて厳しい環境に身を置く。忍耐力を鍛える30の方法。その3。有酸素運動を習慣にすれば強い忍耐力を獲得できる。忍耐力を鍛えるなら体を鍛えることが効果的です。心と体はつながっています。筋トレで体を鍛えて筋肉量を増やすことは忍耐力を鍛えることに効果的です。ただし筋トレだけでは不十分です。大切な運動としてもう一つ取り入れたいのが有酸素運動です。有酸素運動とは、体に十分な酸素を取り入れながら行う運動のことです。例えば、ウォーキング、ジョギング、ランニング、エアロビクス、サイクリングです。有酸素運動は心臓の筋肉を鍛えます。心臓の1回の拍動で送り出す血液が増えるため、体力や持久力を養うのに効果的です。有酸素運動といえば、体力や持久力を養う効果が代表的ですが、他にも副次的な効果があります。それは、ポジティブになれるという効果です。有酸素運動のように連続して体を動かすと、脳からベータエンドルフィンという物質を分泌するようになります。ベータエンドルフィンは、別名、幸せ物質、快楽物質とも呼ばれています。体の苦痛が消え、爽快な気分になり、考え方が前向きになります。長時間のランニング中に起こる、ランナーズハイと呼ばれる陶酔状態も、同じ仕組み、同じ物質によって起こる現象です。また、有酸素運動を習慣として続けることで、やればできる、体力、持久力がついた、という自己評価が上がります。自分に自信がついて、ポジティブに考える力が強化された結果、忍耐力も鍛えられるのです。有酸素運動は最初こそ大変ですが、慣れてしまうと、むしろ快感です。苦しさをイメージするのは、過度の有酸素運動ではないでしょうか。適度な有酸素運動は、苦しいものではなく、楽しくて気持ちがいいものです。忍耐力の強化だけでなく、健康にもつながります。有酸素運動を習慣にすれば、強い忍耐力を獲得できます。有酸素運動で忍耐力の平均値を上げる。忍耐力を鍛える30の方法。その4。自分が自分に与えた課題は、忍耐力を鍛えやすい。忍耐力を鍛えやすくなる単純な方法があります。自分が自分に課題を与えてください。人から与えられた課題はやらされているという強制を感じるため、なかなかやる気が出なくて苦労します。難しいことがあると諦めやすくなる。強制や義務感があると小さなことでストレスを感じやすくなる。責任からも逃げたくなる。手抜きをしたり、最低限に済まそうとしたり、など、課題から逃げる方向に考えがちです。しかし、自分が自分に与えた課題なら、感じ方がポジティブに変わります。やる気や勇気が湧きやすくなり、自然とやり遂げたい気持ちが湧いてくるでしょう。自分が与えた課題なので、自分の役割を意識しやすくなります。ストレスがあっても自分が与えた課題と思えば我慢強くなります。責任感も出るため、失敗しても素直に現実を受け止め反省しやすくなります。また自分で自分に課題を与えることは自己管理としても重要な習慣です。同じ課題でも人から与えられる場合と自分が自分に与える場合とでは感じ方が違います。あなたは今自分にどんな課題を与えていますか？まだなければ無理のない範囲で自分に課題を与えてください。課題とは与えられるものではありません。自分で与えるものです。自分が自分に与えた課題は楽しくやりがいを持って取り組めます。できれば一時的ではなく習慣にしましょう。常に何か課題を持つ状態にしておけば、メンタルの高い状態を維持できます。 ビジネスだけでなく、プライベートでも取り入れたい習慣です。自分で自分に課題を与える習慣を持つ。忍耐力を鍛える30の方法。その後、間違いや失敗を隠したり、ごまかしたりすると忍耐力が弱くなる。間違いや失敗を犯すと、隠したり、ごまかしたりしたくなります。都合の悪いことは知られたくない。かっこ悪いところは見られたくない。周りの様子をちらちら見て、気づかれていなければ知らないふりをしたくなる。誰でも間違いや失敗はなかったことにしたくなります。しかし、ここが忍耐力の分かれ道。間違いや失敗を隠したり、ごまかしたりするのは本当の自分を隠したり、ごまかしたりしているのと同じです。見かけはかっこよくても本当の自分ときちんと向き合っていません。その時は問題ないかもしれませんが、心は汚れ、横島な考えを助長させます。逃げたり、ごまかしたりする行為は逃げているのと同じです。逃げているので忍耐力が弱くなります。常に正直でいましょう。間違いを隠さないことです。失敗をごまかさないことです。間違いや失敗をさらけ出すのは心理的に強い抵抗があるでしょう。だからこそ忍耐力が鍛えられます。正直な生き方を心がけると恥をかくことはあっても忍耐力を鍛えることができます。人間ですから間違いや失敗はあります。恥をかくときは堂々と恥をかけばいいだけです。赤面になることも大切です。迷惑をかけたときはきちんと謝ればいいだけです。叱られることも大切です。正直な自分で生きるようにしましょう。間違いや失敗を隠したりごまかしたりするのはやめる。忍耐力を鍛える30の方法。その6。トラブルを楽しむ心を持てば忍耐力が鍛えられる。日常では思わぬトラブルが発生することがあります。電車が遅延して到着時間が狂った。仕事でミスをしてしまい一部をやり直すことになった。急な体調不良に襲われ思うように仕事が進まない。切羽詰まった状況では余裕が失われ気持ちが動揺します。入念に立てた予定が変更になるのはやるせないでしょう。思うように進まない現実にイライラしやすくなるのも当然です。しかしトラブルにイライラしたところで何もいいことはありません。神経が高ぶって心の余裕がなくなるとさらにミスや間違いが増え二次被害を招きます。ますます不快感が大きくなり、気分も体調も表情も悪くなります。解決できるトラブルが解決できないトラブルへと発展してしまいます。では、どうするか。忍耐力を鍛えるには、トラブルを楽しむことが大切です。トラブルが発生したとき、楽しむ余裕なんてない、と思うかもしれませんが、そう思うだけで、実際はできます。見方を変えると、突然のトラブルは予定外の出来事を楽しむチャンスです。ジタバタしても仕方ありません。トラブルも自然な流れの一つとして楽しみましょう。たまにはこんなこともあるかと考えましょう。改善点を見つけることができたと喜ぶこと。中断が発生すれば良い休憩になると思えばいい。トラブルにイライラするのではなく、楽しもうと思えば、心に余裕が生まれます。心が柔らかくなり、不安定だった情緒が落ち着いてきます。トラブルを楽しむことが、忍耐力を鍛えることでもあります。器が大きくなり、普段よりストレスに強くなります。トラブルが起こった時こそ、冷静になる。忍耐力を鍛える30の方法。その7。身銭を切ってストレスを経験すると忍耐力を鍛えやすくなる。 忍耐力を鍛える工夫の一つが身銭を切ることです。親や会社のお金ではいけません。人のお金はすべて NG。 必ず自分の財布からお金を出すことがポイントです。一見するとお金と手間がかかって非効率に思えますが、実際は効率的です。多くの場合、どうせ厳しい経験をするならお金を支払いたくないと思う人が多いでしょう。確かに無料なら経済的に楽ですが、甘える気持ちが出てきます。ストレスを経験するとき、精神的な痛みはあっても経済的な痛みがありません。どうせ無料だから諦めても大丈夫と油断しやすくなります。経済的な痛みがないと本気で打ち込む姿勢に欠けるため、身につきにくくなります。すぐ弱音を吐いて逃げ出しやすくなります。しかしお金を払うと意識が変わります。経済的な痛みが加わると真剣な気持ちが生まれます。お金を払うからには元を取りたい。無駄な経験にしたくない。せっかくお金を払ったのだから無駄にできない。お金を出すと覚悟が出ます。多少のストレスでは弱音を吐かなくなり、心が強くなります。お金を払って経験すると積極的になれるため、困難も乗り越えやすくなります。金額は少なくてもいいので、自分の財布からお金を出すことです。自分の成長につながるなら、わざわざストレスを経験するために身銭を切るのも上手なお金の使い方です。身銭を切ってストレスを経験する。忍耐力を鍛える30の方法。その8。自己暗示をかける3つのポイント。人には暗示という心理現象があります。暗示とは、観念や意図などを無意識のうちに思い込ませる心理的作用のことを言います。その暗示を自分に対してかけたものが自己暗示です。暗示と聞けば怪しい、危ないなど悪いイメージを持つ人もいますが、誤解です。心理療法の分野ではすでに暗示療法という治療法が確立されており、実社会で広く活用されています。実はすでに私たちも日常的に暗示の力を利用しています。スポーツの試合前、必ず勝てると自分に言い聞かせるのも暗示の一つです。力強い言葉を自分に言い聞かせることで、気力が高ぶった体験をした人も多いのではないでしょうか。ストレスを感じたとき、リラックス、リラックスと自分に言い聞かせるのも、いわば自己暗示です。自己暗示の力を活かせば、心に火がつき、忍耐力を鍛えやすくなります。自己暗示をかけるときは、次の3つがポイントです。自己暗示をかける3つのポイント。ポイント1。ネガティブなキーワードは使わない。苦しみが小さくなる、痛みが軽くなるなど、ネガティブなキーワードが含まれた一言は不適切です。脳はポジティブよりネガティブに強く反応する性質があります。苦しみ、痛みなどのネガティブキーワードを使うと、そちらに注意が向き、なかなか自己暗示がうまくいきません。かえって不快感が強調されることもあります。自己暗示では必ずポジティブなキーワードを利用するのがポイントです。ポイント2。曖昧な言い方をしない。曖昧な言葉は自己暗示に不適切です。例えば、楽になれ、楽になってほしい、楽になるだろうなどです。確信を持てない言葉は心に響きにくいため、効果が半減します。自己暗示は曖昧な言葉を使わず、断定の言葉を使うようにします。ポイント3。静かに言い聞かせる。大声で言い聞かせたり、気合を入れたり、力強く思い込んだりする方がいいと思われがちですが、誤解です。乱暴に言い聞かせようとすると、言葉の内容より騒がしさに注意が向くため、スムーズな暗示を妨げます。 自己暗示の言葉は、リラックスした状態で静かに言い聞かせるのが、最も効果的です。声は小さくても、すっと言葉が心に届くため、効果を発揮します。以上、3つのポイントを意識すれば、素人でも自己暗示は可能です。いつでも自己暗示の力を最大限に引き出すことで、忍耐力の可能性も引き出せます。自己暗示をかける3つのポイントを意識する。忍耐力を鍛える30の方法。その9、面倒だなと思った時こそ、忍耐力を鍛える絶好のチャンス。面倒を感じたことがない人はいないでしょう。もともと人は怠けるのが得意な生き物です。ある日、なかなか元気が出なくて仕事を怠けたくなることがあります。小さくて簡単な仕事でも煩わしく感じてしまう。嫌だ。面倒だ。動きたくないとやる気が出なくて困ることもあるはずです。人によっては一日に何度も面倒を感じる人もいるでしょう。もちろん、体調不良が原因なら仕方ありません。怪我や病気など治療が必要な事情があるなら、しっかり休養を取ることが必要です。しかし、健康にもかかわらず面倒な気持ちが出てきているなら話は変わります。怠ける気持ちに流されていると、人はどんどん怠け者になります。面倒な気持ちになった時こそ、忍耐力を鍛えるチャンスです。面倒な気持ちは跳ねのけなければいけません。心と体がたるんでいるからこそ、面倒な気持ちになっています。この時、自分に鞭を打って行動を起こせば、心や気持ちに負荷がかかり、忍耐力を鍛えることができるのです。面倒な気持ちになることが多いなら、忍耐力を鍛えるチャンスも多いことになります。面倒だと思った時、自分にこう言い聞かせてください。今こそ、忍耐力を鍛える絶好のチャンスだ、と。せっかくのチャンスを逃すのはもったいない。心に火をつけ、面倒な気持ちを跳ねのけましょう。蹴散らしましょう。面倒だと思った時こそ、忍耐力を鍛える絶好のチャンスです。面倒だと思った時こそ、自分に鞭を打って行動を促す。忍耐力を鍛える30の方法。その10、イライラした時ににっこりするのもメンタルトレーニング。イライラした時どうしますか？相手をにらみつける。ブツブツ文句を言う。大声で怒鳴り散らす。どれも普通の対応に思えますが、ちょっと待ってください。うっかりありのままの感情を表に出してしまいそうですが、この瞬間が大切です。不快感をそのままぶつけると人間関係にひびを入れます。ひとたび人間関係が壊れると修復するのが大変です。ではどうするか。イライラしたときはにっこりしましょう。我慢するだけでは不十分です。顔は引きつっていてもいいので、にっこりした笑顔を心がけるのがポイントです。イライラしているときに笑顔になれないと思うかもしれません。確かに、心が苛立っている時ににっこりするのは完全に真逆の行為。心理的にも精神的にも難しい。不快感をこらえた上、笑顔になるのは普通の精神ではできません。理性と自制心に強い負荷がかかります。だからこそ、メンタルを鍛える効果があります。イライラした時ににっこりするのもメンタルトレーニングです。高ぶった感情を我慢して笑顔になると、理性と自制心をコントロールする力が強くなります。難易度は高いですが、メンタルトレーニングだと思えばまだ取り組みやすいのではないでしょうか。にっこりしているとイライラした気持ちが収まるのも早くなります。笑顔になっていると表情筋から脳に刺激が伝わり、ポジティブな感情を生み出します。イライラした時こそにっこりする。 忍耐力を鍛える30の方法。その11。諦めそうになった時は忍耐力を鍛えるチャンス。諦めそうになった時にどうするかです。全力を出し切ったがうまくいかない。やるだけのことをやったが結果が出ない。あらゆる可能性を探った結果、不可能な雰囲気が漂い始める。そんな時、もうダメだろうか、と諦めそうになります。しかし、ここが正念場です。頑張ったとしても、十分頑張ったわけではないはずです。十分頑張ったとしても、十二分に頑張ったわけではないはずです。安易に諦めると、忍耐力は鍛えられません。諦めそうになった時は、忍耐力を鍛えるチャンス。もう一踏ん張りすることです。例えば、一度休憩を挟んでみてはいかがでしょうか。心や体が限界に達しているときは思考力も低下して視野も狭くなり、なかなか良い発想ができません。一度休憩すると余裕が生まれ、別の見方ができるようになり、突破口を見出せる可能性があります。初心に戻ってみるのもいい方法です。途中から考えるのではなく、一から考え直すと意外なチャンスに気づけることがあります。諦めそうになってから第二ステージです。悪あがきも大切です。もう少しだけ頑張ると思う気持ちは大切です。もう一踏ん張りするとき、忍耐力がぐいっと飛躍するのです。諦めそうになっても安易に諦めず、もう少し頑張ってみる。忍耐力を鍛える30の方法。その12。義務感でメンタルトレーニングをしない。義務感でメンタルトレーニングをするのは好ましくありません。最初は純粋にメンタルを鍛えたくてトレーニングを始めても、いつの間にか義務になっていることがあります。メンタルを鍛えたいから鍛えなければいけないに変わっている。心を強くしたいから強くしなければいけないに変わっている。メンタルトレーニングという響きが堅苦しいため、考え方も堅苦しくなることが多い。特に真面目な人や完璧主義者ほどこの現象に陥りがちです。しかし、義務感でメンタルトレーニングをするのは好ましくありません。ポジティブな気持ちが妨げられるため、気力が湧くどころか失われます。心も体も疲れやすくなる。余計なストレスが生まれて心が重くなると行動力もなくなります。義務感があるとスムーズなメンタルトレーニングを妨げてしまう。いつかストレスの限界に達して中断することになるのです。メンタルトレーニングで一番大切なことは継続です。続けてこそ意味があります。メンタルトレーニングは義務感ではなく、好んでするようにしましょう。自分がしたいからするという心持ちが大切です。堅苦しく考えるのではなく、気楽に考えた方が良い結果をもたらします。長く続けるには義務感を持たず、自分の好きな気持ちを軸に取り組むことが大切です。ポジティブな気持ちでトレーニングに取り組んだ方が力が出やすくはかどる上、長続きします。メンタルトレーニングは義務感ではなく、好んでする。忍耐力を鍛える30の方法。その13。受け流す力も忍耐力の一つ。忍耐力を鍛えるとはいえ、限界もあります。どんな風船も空気を入れ続ければいつかは割れます。同じように心の風船も限界があります。ストレスによって大きく膨らみ続けて限界を超えると破裂します。許容範囲を超えた精神的苦痛を受けると最後は限界に達して病気を引き起こす可能性もゼロではありません。そこで必要なのが受け流す力です。受け流す力とは、真剣に受け止めず程よく対応することを言います。もちろん何でも受け流してばかりではいけませんが、不毛なことなら積極的に受け流すのが得策です。 例えば、根拠のない悪口です。根拠のない悪口は受け流しても大丈夫です。根拠があるならまだ反省や改善に役立ちますが、根拠のない悪口は全く不毛です。根拠のない悪口を真剣に受け止めても時間や体力が奪われるだけです。何の価値もなく真剣に受け止めても損をします。真剣に聞いているふりをしつつさらりと受け流した方が楽になります。相手に失礼かもしれませんが、自分の心身を壊すくらいなら受け流した方がベターです。また、重要ではない仕事なら真剣に対応するより程よく対応することも必要でしょう。ミスや間違いがあっても、特に悪影響がないなら最低限の対応でも問題ないはずです。真剣に対応するのではなく最低限の対応で済ませる。手抜きができるところは賢く手を抜く。不誠実に思えるかもしれませんが、自分の心身を壊すくらいなら適度な手抜きも重要です。受け流す力を身につければ、事実上忍耐力が鍛えられたのと同じ効果が得られます。不毛なことは積極的に受け流す。忍耐力を鍛える30の方法。その14。人のために行動するとき、自然と忍耐力も強くなる。行動するとき、誰のためかを意識することが大切です。大きく分けて2つのパターンがあります。1、自分のため。2、人のため。忍耐力を鍛えるなら、自分のためより人のためを意識することが大切です。自分のために行動するのもいいですが、なかなか気力が湧きにくくて苦労することがあります。自分のためにするならサボっても困るのは自分だけです。誰も諭してくれません。誰も叱ってくれません。自業自得ですが、自分さえ良ければ OK という油断が生まれ、サボりがちになります。ところが、人のために行動すると、感じ方が変わります。人のために仕事をしている、と思えば、考える視野が広がり、仕事の責任も重く感じられます。行動目的が、自己満足から社会満足へと変わります。自分がサボった分だけ誰かが困りますが、自分が頑張った分だけ誰かが助かります。自分の仕事が人や社会に貢献できるとわかると、やる気も行動力も湧いてきます。人のためと思うからこそ、自分の役割や使命を認識でき、底力を発揮しやすくなります。気持ちが引き締まり、少々のストレスではへこたれなくなります。例えば、筋トレで体を鍛える状況があるとします。自分のための行動では、なかなかやる気が出ません。筋トレをサボっても、自業自得なので、なかなか本気になれません。手抜きをしても、自分が苦しむだけで済むので、まあいいか、と油断しやすい。この時、チームのため、監督のため、観客のため、など、人のためを意識すると感じ方が変わります。チームを勝利に導きたい。監督に喜んでもらいたい。観客に満足してもらいたい。人のためを意識すると、サボることに罪悪感が生まれ、行動せずにはいられなくなります。中途半端な行動ができなくなり、本気を出しやすくなるのです。自分のためより人のために行動する。忍耐力を鍛える30の方法。その15。文句、悪口、不平不満ばかり言っていると、忍耐力が鍛えられない。忍耐力を鍛えるとき、注意したい言葉の習慣が3つあります。1、文句。2、悪口。3、不平不満。予算が少なくて、ぶつぶつ、文句を言う。陰でこそこそ、嫌いな人の悪口を言う。 結果が気に入らなくて、だらだら不平不満を言う。もちろん、文句、悪口、不平不満が改善に有効な場合もあります。明らかにおかしい点なら、きちんと主張した方がお互いのためにもなるでしょう。根拠のない抽象は不毛ですが、文句、悪口、不平不満は改善に役立つ場合があるのも事実。見方によっては、建設的なクレームという受け止め方もできます。しかし、文句、悪口、不平不満を言いすぎるのはよくありません。あまりしつこく言いすぎると、わがままで自己中心的になり、忍耐力に悪影響です。自分は悪くない、という責任転嫁にもなります。現実を見なくなり、改善の努力をしなくなります。文句、悪口、不平不満を言えば言うほど性格まで歪んでしまいます。文句、悪口、不平不満はやめましょう。言いたくなっても、ぐっとこらえる。自分をコントロールしなければいけないため、忍耐力を鍛えることになります。こらえるたびに、理性と自制心も鍛えられます。文句、悪口、不平不満をやめると、反省、改善、自己管理が促されます。文句、悪口、不平不満を言うなら、必要な場面に限定するのが得策です。文句、悪口、不平不満を言わない。忍耐力を鍛える30の方法。その16。取り組むのではなく、のめり込む。のめり込まないと、忍耐力は鍛えられない。忍耐力を鍛えるなら、ただ仕事に取り組むだけでは不十分です。普通に取り組むだけでも忍耐力は鍛えられますが、しっかり鍛えることはできません。7割のパワーしか発揮できません。程度の低い集中しかできません。少しつまずいただけで諦めてしまいます。普通に取り組むだけでは実りが少なく得られるものも少ない。精神的な充実感も得られにくい。中途半端で生ぬるい取り組み方は、かえって忍耐力を衰えさせる可能性もあります。筋肉を鍛えるには強い負荷が必要であるように、忍耐力を鍛えるにも強い負荷が必要です。では、どうするか。のめり込むのです。忍耐力を鍛えるためには、のめり込むことが大切です。全神経を研ぎ澄ませ、一つのことに集中させる。しっかり気合を入れ、持てる力のすべてを発揮する。時間を忘れてしまうほど徹底的にのめり込む。この時人は 120% のパフォーマンスを発揮して限界を超えることができます。限界を超えた瞬間、忍耐力に強い負荷がかかり、鍛えることができます。のめり込むと精神的な充実感も得られます。あなたが最近のめり込んだことは何でしょうか。心当たりがなければ早速、今日から自分がすべき仕事にのめり込んでみてください。周りが見えなくなるくらいのめり込むと、いつもとは違った光景が見えるでしょう。充実した時間を送ることもできます。普通に取り組むのではなく、のめり込んで仕事をする。忍耐力を鍛える30の方法。その17。迷った時はいつもと違う選択肢を選ぶ。忍耐力を鍛えるにはいつもと違った刺激が必要です。慣れたことばかりでは忍耐力が鍛えられません。同じ行動を繰り返すだけでは刺激は一定になるため、忍耐力を鍛えるのは難しい。あまり長期間同じ刺激が続くとマンネリを招き、忍耐力に悪影響を及ぼす可能性もあります。いつもと違った刺激を求めることで新鮮な刺激が得られ、メンタルに張りと潤いが生まれます。新鮮な刺激は心の栄養です。新鮮な刺激が多ければ多いほど心が生き生きします。では、いつもと違った刺激を得るにはどうすればいいか。ある習慣を取り入れましょう。迷った時はいつもと違う選択肢を選ぶという習慣です。 例えば、レストランでメニューに迷ったとき、いつも、なら選ばない食事を選びます。自分にとって不快な選択肢であっても、忍耐力を鍛える意味で選びます。初めて食べる料理なら、新鮮な刺激を受けるはずです。意外と美味しいかもしれません。意外とまずいかもしれません。想像していなかった味わいを発見でき、感動することもあるでしょう。新鮮な刺激に触れることで心に緊張感が生まれ、忍耐力が鍛えられます。仕事で迷った時も、いつもとは違った選択肢を選びます。慣れない仕事に接することで、緊張感が生まれ、忍耐力が鍛えられます。新しい学び、発見、出会いもあり、自分の成長につながるでしょう。いつもと違った選択肢を選ぶ行動とは、小さな挑戦でもあります。いつもとは違った選択肢を選ぶだけ、あなたの勇気と行動力が鍛えられます。迷った時は、いつもと違う選択肢を選ぶようにする。忍耐力を鍛える30の方法。その18。無理です、できませんという一言は、忍耐力に悪影響。無理です、できません。そんな口癖に心当たりはありませんか？どちらも日常的な言葉ですが、軽々しく言うべきではありません。どちらも完全な諦めの言葉です。確かに不可能なことを依頼された時は、無理です、できませんと拒みたくなるのも自然でしょう。本当に可能性がゼロなら最初から諦めるのもわかります。しかし、安易な気持ちで、無理です、できませんと言っているだけなら、振る舞いを見直すべきです。諦めの言葉を軽々しく言う癖がある限り、忍耐力は鍛えられません。可能性を見出す努力をやめ、それ以上の進展がありません。無理です、できませんが口癖になっていると、努力する前から諦めるため、忍耐力に悪影響です。必死で努力することも、希望を持つことも、ストレスに耐えることもありません。無理です、できませんと言いたくなれば、一度落ち着き、本当に不可能なのか考えてみてください。冷静になって考えると、わずかに可能性があるかもしれません。わずかでも可能性があるなら、無理です、できませんではなく、難しい、厳しいという言い方ができます。 1% でも可能性があれば、挑戦する価値があります。忍耐力は、難しいことに挑戦するとき鍛えられます。わずかな可能性を大きくするために、あれこれ悩んだり、努力したりするとき、忍耐力が鍛えられます。1% を 2% にするだけでもいいのです。単純に考えると、可能性を2倍も大きくできたことになります。2倍も可能性を大きくできたなら、すでに大きな達成と言えます。最初から諦めた人に奇跡は起きません。奇跡が起きるのは、奇跡を信じて行動した人だけです。わずかな可能性をかけて挑戦することで、奇跡が起きる可能性も上がります。無理です、できませんを軽々しく言わない。忍耐力を鍛える30の方法。その19。自分から嫌いな人に挨拶をするだけで、忍耐力が鍛えられる。忍耐力を鍛えてくれる協力者は、あなたの身近にいます。それは、あなたが嫌いな人です。嫌いな人に挨拶をしましょう。自分から挨拶をするだけでいいのです。相手から挨拶されるのではなく、自分から挨拶をするのがポイントです。自分から嫌いな人に挨拶をするのは、心理的な抵抗があって難しいでしょう。できるだけ無視したい。近づくだけでも気持ち悪い。顔すら見たくない。挨拶なんてとんでもない。会話するだけで吐き気がする。だからこそ、忍耐力を鍛えるのにうってつけです。嫌いな人に近づき、自分から挨拶をすることで、忍耐力を鍛えることができます。 自分の心理的反発を意志の力で打ち勝つのは、心を強くするトレーニングになります。嫌いな人であればあるほど、忍耐力を鍛える効果があります。子供は、自分から嫌いな人に挨拶できません。嫌いな人には、近づかず、無視したがります。もし、あなたが自分から嫌いな人に挨拶できれば、もう子供でないということです。立派な大人であり、社会人です。社会人として品格と風格を身につけるためにも、嫌いな人に挨拶できるようになりましょう。挨拶をするときは、むすっとした表情ではなく、ニコニコした表情を心がけましょう。時々、挨拶をするのではなく、いつも挨拶するようになれば、理想的です。自分から嫌いな人に挨拶をする。忍耐力を鍛える30の方法。その20。自分は悪くないのに謝らなければいけない経験が忍耐力を鍛える。社会で仕事をしていると、まれに矛盾を経験することがあります。その矛盾の一つが、自分は悪くないのに謝らなければいけないという経験です。他人の失敗を事情があって自分が負うことになった。自分が悪くないのに謝らなければいけないことがあります。相手から叱られたり怒られたりするのは納得がいかないでしょう。時には謝るだけでなく自分が責任を取らなければいけない状況もあります。自分は悪くないのになぜ謝らなければいけないのだろうか。責任を取りたくない。不条理だ。そんな役を引き受けるのですから、誰でも不満を感じて当然です。あってはならないと思う状況ですが、ここが社会の難しいところ。社会人として仕事をしていると、事情のため自分は悪くないのに謝らなければいけない場面に遭遇することがあります。大きな矛盾で不快な経験になるでしょう。しかし、この経験は無駄になりません。自分は悪くないのに謝らなければいけない経験が忍耐力を鍛えます。矛盾を抱えたストレスは普通のストレス以上に忍耐力を鍛えます。大事な社会経験の一つと考えることです。矛盾を知り実際に経験することで心の器も大きくなります。できるだけ避けたい事態ですが、ジタバタもがいても余計にストレスとトラブルが増えるだけ。もし経験することになれば、せめて前向きに受け入れましょう。仕事の一環、忍耐力のトレーニングにもなってラッキーと思えば受け入れやすくなります。自分は悪くないのに謝らなければいけない経験を通して忍耐力を鍛える。忍耐力を鍛える30の方法。その21。不安や寂しさを取り除く最良の手段は多忙。日常では大きな不安や寂しさに悩まされることがあります。重要な試験が近づき、合格できるかどうか不安になる。大切な恋人と別れ、どん底の寂しさを味わい、涙が止まらない。大きな不安や寂しさに襲われた時、ひとまず一人で休みたくなります。もちろん、呼吸を整えたり、冷静を取り戻したりするなら効果的ですが、実際はあまりお勧めできない方法です。大きな不安や寂しさに襲われた時、一人でじっとしていると、ますます悪い方向に考えてしまいます。しんとした雰囲気の中では、孤立感や無力感が強調されます。自分は情けない。恥ずかしい人間だ、と自分を責めてしまう。あれこれ余計なことを考えてしまうため、不安や寂しさが何倍も強調されます。沈んだ気分の回復が遅くなるのです。じっとしている間はするべき仕事も中断され、後から遅れた仕事を取り戻すのに苦労します。では、どうするか。とにかく、忙しくすることです。不安や寂しさを取り除く最良の手段は、多忙です。しなければいけない仕事に集中しましょう。一心不乱に仕事をする。時間を忘れるくらい夢中で取り組むことです。 周りから仕事をしすぎ、たまには休憩した方がいいと言われるくらい熱心に仕事をすることです。不安や寂しさでたまらないときは、とにかく忙しくするのが一番効果的です。忙しくしている間は不安も寂しさも考える余裕がなくなるため、心が楽になります。多忙を心がけていれば仕事を中断させる悪影響もありません。時間はあっという間に過ぎます。気づくとすっかり落ち込みから立ち直っているのです。不安な時は忙しくなる。忍耐力を鍛える30の方法。その22。つまらない無駄話をニコニコしながら聞くことで忍耐力が鍛えられる。忍耐力を鍛える機会は普段の雑談にあります。それはつまらない無駄話です。雑談では時々無駄話をされることがあります。楽しい話や役立つ話ならまだ聞く価値はありますが、つまらない無駄話は本当につまらない。聞いてもいない話が突然始まる。自分に関係のない話を延々とされる。時間がどんどん過ぎていき、しなければいけない仕事が遅れていく。つまらない無駄話を聞いているとイライラしてきます。貧血になりそうな気分に襲われるでしょう。いつ終わるかわからないのがますます辛い。しかし、この瞬間は忍耐力を鍛えるチャンスです。イライラしても顔に出さないようにします。つまらない無駄話でもニコニコしながら聞きましょう。簡単そうに思えますが意外と難しいはずです。負の感情を押し殺し、ましてやニコニコした笑顔で聞くのは相当な精神力を必要とします。大変ですが、だからこそ良いトレーニングになります。つまらない無駄話をしている人は忍耐力を鍛える先生と思いながら接すると耐えやすくなります。長時間にわたることもありますが、ひたすら耐え抜きましょう。つまらない無駄話が終わるまで耐え抜けばあなたの勝ちです。無駄話でもムッとせずニコニコしながら聞く。忍耐力を鍛える30の方法。その23。嫌なことがあっても八つ当たりしない。嫌なことがあっても八つ当たりしないことです。確かに嫌なことがあれば心に不快な気持ちが生まれます。不満、怒り、憎しみ、悲しみ、苛立ち。不快感が生まれるとそれを早く外に吐き出したくなります。気持ち悪いストレスを思い切り当たり散らすのはさぞ気持ちがいいでしょう。しかし、八つ当たりによる解決法は現実に破壊的な結果をもたらします。人に八つ当たりすれば人間関係にひびが入ります。仲直りが簡単にできればいいですが、仲直りが難しい場合もあります。物に八つ当たりすれば壊してしまうでしょう。修理できればいいのですが、できないものもあります。自分は良くても、周りに迷惑がかかります。八つ当たりで気持ちが楽になっても、一時的です。最終的に後悔をもたらします。何より忍耐力を鍛えることができません。不快な感情を吐き出すと、忍耐力を鍛える機会も捨てることになるため、心が弱いままになります。嫌なことがあった時に生まれた負の感情は忍耐力を鍛える材料になります。むやみに吐き出さないことです。飲み込んでゆっくり消化していきましょう。時間はかかってもいい。不快な感情に耐えながら自分が処理することで忍耐力を鍛えることができます。我慢する力を鍛えていると思えば不毛な不快感に意味や価値が見出せます。嫌なことがあっても不快感を我慢することで負の感情の消化能力を鍛えることができます。最後に残った消化しきれないストレスは仕事や運動など生産的な行為で吐き出すのが得策です。運動として吐き出せば体を鍛えるチャンスになります。仕事として吐き出せば結果を出すチャンスになります。 どちらも自分のためになる発散法なので、現実にプラスの結果をもたらします。嫌なことがあっても、八つ当たりせず、飲み込んで、ゆっくり消化していく。忍耐力を鍛える30の方法。その24。嫌いなものを美味しいと思って食べると苦手意識を克服しやすくなる。あなたが嫌いな食べ物は何ですか？嫌いなものを克服する方法は意外と単純かもしれません。嫌いなものを食べるときは食べる前からまずい、まずいと思っています。それがよくありません。最初にまずいという思い込みがあるとますますまずく感じます。余計にまずさが強調され、吐き気と嫌悪感で苦しむだけです。嫌いなものを克服する単純な方法があります。嫌いなものを美味しいと思いながら食べてみてください。その食べ物で苦しんだ過去は忘れます。吐き気で苦労したことも忘れます。心を真っ白にした状態で、これは美味しい食べ物だと思いながら食べてみる。その食べ物が世の中に存在するということは、それを美味しいと感じる人がいるということです。自分がまずいと感じるのは、まだその味わいを理解できていないせいかもしれません。まずいという思い込みが強いだけかもしれません。気持ち悪い見かけに騙されているだけかもしれない。そもそも食わず嫌いになっているだけかもしれない。だから一度騙されたと思って嫌いなものを美味しいと思って食べるのです。少なくとも体に害のない食べ物なら食べても問題ないはずです。考え方をポジティブに変えてから食べてみると意外と美味しく感じる可能性があります。苦手意識が克服され普通に食べることができるようになってしまう。思い込みとは怖い。子供時代の些細な思い込みのせいでずっとまずいと思い込んでいることがあります。どうしても抵抗があるならこれは薬だと思って食べてみましょう。一度でも食べることができたという成功体験があると2回目から楽になります。2回目が成功すると3回目はもっと楽になります。気づくと普通に美味しく味わえるようになっているのです。嫌いなものを美味しいと思って食べてみる。忍耐力を鍛える30の方法。その25。落ち込むなら明るく落ち込む。傷つく言葉を言われたとき、大事な試合で負けたとき、仕事でうまくいかないことがあったとき、悲しい出来事があれば元気がなくなり気分が沈みます。出来事がショッキングであればあるほど深く落ち込むでしょう。自分の不甲斐なさに落ち込むこともあれば、ただただ悲しくて落ち込むこともあります。体中から力が抜け大きなため息が出る。落ち込むと表情は暗くなりがちですが、この瞬間が大切です。落ち込んで暗くなってはいけません。暗くなるとさらに心が沈み、ますます落ち込みます。落ち込んでいると人を寄せつけない雰囲気が出て、周りの人が離れていきます。ではどうするか。落ち込むなら明るく落ち込むのです。忍耐力を鍛えるトレーニングです。傷つく一言を言われてもニコニコしながらひどいなと言い返す。試合に負けても、こういう日もあるさ、と自分に言い聞かせ、明るく振る舞う。仕事でうまくいかないことがあっても、今日はとんでもない一日だったな、と笑い飛ばす。自分の失敗を雑談のネタにして笑ってもいい。もちろん、自分の悪い点は素直に認めて反省すべきですが、ずっと落ち込むのは、かえって毒です。本当は落ち込んでいたとしても表向きは明るく振る舞います。本当は泣きたくてもニコニコしましょう。たとえ泣きそうなほど落ち込んでいたとしても頑張って明るく振る舞う。難しいかもしれませんが、忍耐力を鍛える機会としてぜひ挑戦してみてください。 自分の心に反抗することで、心や精神力に負荷がかかり、鍛えられます。実際に明るく振る舞っていると、だんだん本当に明るい気分になります。悲しい出来事は落ち込むものではなく、笑い飛ばすもの。落ち込むなら明るく落ち込みましょう。落ち込むなら明るく落ち込む。忍耐力を鍛える30の方法。その26。切羽詰まった時、一発逆転を促す一言。さあ、楽しくなってきたぞ。余裕がない。時間がない。危険が迫っている。ある時、切羽詰まった状況に遭遇することがあります。余裕を持って行動しているつもりでも、何らかの事情が発生して、急に余裕を失うことがあります。動揺して右往左往しそうになりますが、この瞬間が大事です。切羽詰まった時、同様の言葉を発するのは、実はあまり良くありません。私はもうすぐ悲惨な目に遭います、と宣言しているようなものです。同様の言葉を発すると、ますます動揺が強くなり、理性や自制心を失います。自暴自棄の行動をしてしまうかもしれません。では、どうするか。一発逆転を促す一言があります。切羽詰まった時、次の一言を自分に言い聞かせてください。さあ、楽しくなってきたぞ、と。ストレスが半減して、面白さが倍増します。物事の見方が変わり、切羽詰まった状況を前向きに受け止められるようになります。余裕がなくなった心に余裕を作る一言です。パワーがよみがえり、気力がみなぎってきます。普段にはない力が発揮でき、奇跡的な出来事を引き起こすでしょう。ハリウッドのアクション映画を思い出してください。主人公が追い詰められた時、大変だ、嫌だ、怖い、などと騒ぎ立てることはありません。にやりとした表情で、さあ、楽しくなってきたぞ、と言います。次の瞬間、解決策を見出し、困難を切り抜けます。本当に一発逆転が起こるのです。切羽詰まった時、さあ、楽しくなってきたぞ、と言い聞かせる。忍耐力を鍛える30の方法。その27。周りのペースに惑わされない。マイペースを貫くにも強い忍耐力が必要。私たちは周りから影響を受ける生き物です。周りがダラダラしていると自分もダラダラしてしまいがちです。周りのペースが速ければ自分のペースも速くなりがちです。意識的に影響を受けるとは限りません。無意識に影響されていることもあります。自分のペースで進めたくても周りの様子を見てしまうと自然とペースが乱れがちです。もちろん複数人が共同で行う仕事ならペース調整も必要ですが、あくまで独立した仕事ならマイペースが一番。周りのペースに惑わされる必要はなく、自分のペースを貫くことが大切です。ところがです、これが頭で分かっていても実際はなかなか難しい。あくまで独立した仕事であり、周りに惑わされる必要はないと分かっていても、大なり小なり影響を受けやすい。自分のプライドを刺激されることもあれば、つい人目を気にしてしまいます。今一度、マイペースを貫く心を強化してください。どんな時でもマイペースを貫く。誰に何と言われようと、自分のスタイルを崩さない。周りに影響されそうな時には気にするな。惑わされるな。自分のペースを貫け、と自分に言い聞かせます。マイペースを貫くにも強い忍耐力が必要です。マイペースになっている時が最も自分らしい姿です。周りの影響を振り払い、マイペースを貫く経験を通して忍耐力が鍛えられていきます。心を強く持って、周りのペースに惑わされず、マイペースを貫く。 忍耐力を鍛える30の方法。その28。不言実行は忍耐力を鍛える習慣。忍耐力を鍛える一つとしておすすめの習慣があります。不言実行です。不言実行とはあれこれ言わず黙ってするべき仕事に取り組むことを言います。不言実行は行動力を鍛える習慣と思われがちですが、忍耐力を鍛える習慣でもあります。私たちは行動する前何か一言言いたくなります。面倒な仕事なら愚痴を言いたくなります。不本意な仕事なら文句を言いたくなります。失敗しそうな仕事なら保険として言い訳をしておきたくなります。大きな仕事ならやりますと宣言したくなります。何か一言言いたくなる気持ちになりますが、ぐっとこらえることです。あまり小言を言っているとかえってかっこ悪くなります。やりますと言うだけの人にならないことです。やりますと言うだけで行動しないのが一番かっこ悪い。ではやりますと言ってから行動すればいいかというとそれも普通です。一番かっこいいのはあれこれ言わず黙ってするべき仕事に取り組んでいる人です。忍耐力を鍛えるトレーニングとして不言実行を心がけましょう。面倒な仕事で愚痴を言いたくなっても言わない。不本意な仕事で文句を言いたくなっても黙っておく。失敗しそうな仕事で言い訳をしたくなっても一切しない。大きな仕事であっても静かに着手する。あれこれ言わず黙って自分がするべき仕事に取り組みます。言いたい気持ちをぐっと我慢しながら行動するとき心に適度な負荷を与えます。愚痴も文句も言わないから忍耐力が鍛えられます。言葉を発するパワーを行動力に向ければ成し遂げる可能性も高まるでしょう。不言実行は人としての魅力を高めます。あれこれ言わず黙って行動することで行動力と忍耐力が鍛えられていきます。不言実行の習慣を身につける。忍耐力を鍛える30の方法。その29。苦しい、辛いという口癖があると忍耐力を鍛えるのは難しい。苦しい、辛いという言葉をむやみに使わないことです。苦しい時、苦しいと思うのは普通ですが落とし穴があります。苦しい、辛いという言葉は不快感を増幅させる作用があります。例えば、生きるのが苦しくて辛いと言ってみてください。心で思うのではなく、実際に言葉にして言ってみます。生きるのが苦しくて辛いと言った瞬間、少し暗い気持ちになったはずです。無力感、脱力感が生まれ、体がだるくなったように感じたでしょう。苦しい、辛いという言葉が不快感を増幅させたのです。安易に苦しい、辛いという言葉を言っていると些細なことでも苦しく感じます。苦しい、辛いという言葉は日常的ですが安易に使わない方がいい。特に口癖になっている人は今すぐやめた方がいい。たとえ冗談であっても現実に悪影響を及ぼします。禁句とまではいきませんが積極的に使うのは避けるのが賢明です。本当に必要な場面に限って使うのが賢明です。では、苦しい時はどう言えばいいのでしょうか。メンタルが鍛えられていると言えばいいのです。ポジティブな言葉で言い換えると感じ方が楽になります。忍耐力が鍛えられているイメージができるとポジティブなストレスに感じることができます。苦しい、辛いと思った時はメンタルが鍛えられていると言い換える。忍耐力を鍛える30の方法。その30。忍耐力のベストな鍛え方は人によって異なる。忍耐力を鍛える時、決まった方法はありません。ベストは方法もありません。 人によってふさわしいトレーニングが異なるため、ベストもそれぞれです。一人で淡々とトレーニングをするのが合う人もいれば、仲間と一緒にトレーニングをする方が合う人もいます。イメージトレーニングが合う人もいれば、筋トレが合う人もいます。室内でのトレーニングが合う人もいれば、屋外のトレーニングが合う人もいます。ストレスに耐える時の適度なラインも人によって変わります。普通は大変に感じるトレーニングでも、自分の性格上楽に感じることもあるでしょう。大切なことは自分なりの鍛え方を見つけることです。もっとも自分をよく知っているのは自分です。人によって生まれも育ちも性格も異なるため、ふさわしいトレーニングも人によって異なります。人に適した方法を教えてもらいたいと思っても難しい注文です。専門のコーチを見つけて頼る方法もありますが、少し大げさです。実際に試して感じ方や手応えを手がかりにしながら、自分に合った鍛え方を見つけましょう。自分に合った鍛え方を見つければ、それを軸にして進めるとスムーズです。自分なりの鍛え方を見つける。忍耐力を鍛える30の方法。まとめ。その1。忍耐力を鍛えて心を強くすると宣言する。その2。あえて厳しい環境に身を置く。その3。有酸素運動で忍耐力の平均値を上げる。その4。自分で自分に課題を与える習慣を持つ。その5。間違いや失敗を隠したりごまかしたりするのはやめる。その6。トラブルが起こった時こそ冷静になる。その7。身銭を切ってストレスを経験する。その8。自己暗示をかける3つのポイントを意識する。その9。面倒だと思った時こそ自分に鞭を打って行動を促す。その10。イライラした時こそにっこりする。その11。諦めそうになっても安易に諦めず、もう少し頑張ってみる。その12。メンタルトレーニングは義務感ではなく好んでする。その13。不毛なことは積極的に受け流す。その14。自分のためより人のために行動する。その15。文句、悪口、不平不満を言わない。その16。普通に取り組むのではなく、のめり込んで仕事をする。その17。迷った時はいつもと違う選択肢を選ぶようにする。その18。無理です、できませんを軽々しく言わない。その19。自分から嫌いな人に挨拶をする。その20。自分は悪くないのに謝らなければいけない経験を通して忍耐力を鍛える。その21。不安な時は忙しくなる。その22。無駄話でもムッとせずニコニコしながら聞く。その23。嫌なことがあっても八つ当たりせず飲み込んでゆっくり消化していく。その24。嫌いなものを美味しいと思って食べてみる。その25。落ち込むなら明るく落ち込む。その26。切羽詰まった時、さあ楽しくなってきたぞと言い聞かせる。その27。心を強く持って周りのペースに惑わされずマイペースを貫く。その28。不言実行の習慣を身につける。その29。苦しい、辛いと思った時はメンタルが鍛えられていると言い換える。その30。自分なりの鍛え方を見つける。